まあ、ちょうど実は、NHK の文化センターの方も、まあ、年6回、まあ、当初の希望は毎月ということでしたんですけども忙しいもんですから隔月で年6回このやはり生き方の基本をテキストにして2月に最終回やはり終わったところでございまして、まあ今日のところはいろいろまあ重要ないろいろな問題点を我々に示してくれてるのかなという気がするんですね。さっき話に出た藤原さんですけども、この間も NHK の時も話したんですけども、新聞にその都の教育委員会から待ったがかかったというのが出ましてね、で私もそれ読んで頭にきてね、でまあ翌日事務所に来て、まあ、一番でその彼に激励のファックスを、流したんですけどもそしたらまた電話かかってきて非常に勇気もらいましたということでした。まあ結局彼の案が通ったわけですけども、もうこれまでもねいろんなことやってるんですよ。表に出てないんですが、大体が先生方とのやり取りがあるわけですよね。もう教育委員会の前にまず学校内部で先生方の意識を変えるのに相当苦労してますよね。だから一つの箱の中に収まって何十年その中で仕事をしてきた人からすると、箱の中身を変えるという発想自体がもうついていけない。しかし皆さんご存知のようにこの日本の社会そのものがこの数十年の間にどんどん変わってきてるわけですよね。だから学校に来る子どもも変わってきてる。だから教室崩壊がなぜ起こるかいろいろありますけども、ベテランの教師の教室が教室崩壊を起こす。ベテランですよ。何十年やってきたベテランの先生がお手上げになってしまう。なぜか。それはその要するに昔の純で素直な子供たちを教えるだけの先生だったからですよ。その上にあぐらをかいてたということでしょう。厳しい言い方をすれば。だからどんどん時代は変わってきてる。皆さんもまあいろいろお仕事されてるでしょうけど、営業を一つ取り上げてもそうですよ。随分変わってきてる。だからこの世の中の変化にどうこの悟く対応していくかということはすごく大事な問題なんですよね。だから家庭の問題もそうです。昔は父親は働きに出て家族が食っていける、あるいは子供が学校に行ける食い縁をきちっと稼いでくればそれで父親としての役目を果たせたわけですよ、昔は。しかし日本が経済的に発展し最低賃金法がもうずいぶん昔通り、そして社会保障が完備し、国民の生命と安全と財産は国家が守るというそういう文明社会になった時点で父親の役割は変わったんですよ。つまり物質的なものを運ぶだけじゃダメであって、子供たちにこの世の中に完全として生きる何かを与えるという役目を担うような、父親のその我が子への与え方、与えるものが変わったわけでしょ。そのことに気づかないでただ昔通りのことをやってた家庭がおかしくなる。 ということですよね。ですからまあそういう意味でこの時代の変化というものを一番教えてくれるのは我が子かもしれないですね。子供っていうのはこの友達との関わりを通していろいろこのメッセージを発信してくれますから。ところが親が案外子供の発信するメッセージに気がつかない。子供は何を考えているか、どういうことで悩んでいるのか、学校でどういう思いをしているのか、友達関係がどうなのか、案外 父親が一番鈍感な場合が多いですね。まあそういう意味でこのやはりこの世の中の変化というものをどう見ていくかということが一つの私たち の欠かせない課題かなと思っております。それから大企業の不祥事、特に昨年義というねいろいろありました。であれはいろんな問題があります。大体賞味期限というものを設けちゃったということね。贅沢な国ですよね。賞味期限、消費期限じゃないんで、賞味期限なんで。だからそれでも創業の精神が生きてる企業はきちっと昔通りのことをやり抜いてるんですよ。大半の、前にも話したことがありますけども、100年以上の寿命を持っている会社は日本では1000社以上ありますからね。そういうこの創業の精神をずっと受け継いで、そしてかつては家内工業的で、しかも京都のその老舗の古いこの製品を作っていた技術が最先端のその工業製品を作り出す技術に転用することによって生きてるわけですよ。例えばね、そこを流れてるものは創業の精神ですよ。だから本当に大事なものは継いでいかなきゃ、受け継いでいかなきゃいけないけれども、変えるべきものは変えなきゃならない。でこのところをやはり私たちはこの一部企業の不祥事を見ると、あ、トップだなと思う。結局トップです。だから私はまあ北海道の人間ですから、まあ18の時東京に出てきて、それっきりまあこっちの人間になっちゃったんですけど、でも北海道を代表するものとして例えば宅銀ですよね。北海道での宅銀っていうのは東京で言えば三菱に匹敵しますよね。今はみずほに三菱東京 UFJ ややこしいね本当にそれが潰れたわけでしょ。それから雪印ですよね。雪印ってのはこっちで何に当たるのか知りませんけども、本当にまあ目も当てられない。創業者は私知ってるんですよ。黒沢富雄という小柄な人でした。でも北海道の知事候補に、まあ、敗れたんですけど、押されて選挙に出るぐらいの人だったんですよ。この人が志を抱いて作った雪印の会社が、まあ、肉の問題でねおかしくなっちゃった。これもトップですよ。会社が大きくなって現場を知らない人がトップになって、だから起きても何してるか、何がどうなってるかわからない。 で今いろいろな問題が起きてますけども、この結局、まあ、今朝の新聞を見ますと、あと10年か20年後に、ね、同州制に移すっていう記事が載ってましたね。この今のその官僚機構をどういうふうにこの変えて新しい国際環境に適合した国家にしていくか、日本に課せられた課題ですけども、まあ今のところ迷走してますね。でそれはやはり一旦物事っていうのはできてしまうと、それがあるということを前提に何でも考えるようになっちゃうんですよね。例えば皆さんの、まあ、会社なら会社でもね、3年前に必要があって作った、でスタートした、その部局でもいいし、出張なんとか営業所でもいいです。ところが3年経ったらね、大きく状況が変わって必要ないというふうになっても気がつかない場合があるんですよ。あるいは一つのプロジェクトを立ち上げた、あるいは一つの会議を始めた、一旦スタートするとみんなはそれがあるもんだという前提で考えるようになっちゃう。でも実は常に本当にこれが必要なのか、このそういう目で、たとえ自分が企業のトップでなくてもいいから、常にこの問題対極、あるいは問題の本質を見る目を培っていく必要があるんですよね。で今日歴史のことがありますけども、黒船が日本にやってきて、そしてまあ大騒ぎになりました。で来るということは前から幕府も知ってた、いろいろな情報として入ってた。だけどいざ来た時にそれに対処するにどうしたらいいかということで、その時の老中が安倍政宏という人でしたけども、まあいい案がないんですよね。それで異例のことですけれども、幕臣、それから主要な諸侯たちに案を出せと、まあ、今で言えばリポートを提出させたんですよ。その中で唯一安倍老中が感心したのが勝林太郎という身分の低い旗本の出した論文、リポートだ、提言書だったんです。で彼は抜擢されたんですね。それからこれは我々にあんまり縁遠いちょっと昔の話ですけども、2年前に亡くなった有田さんという人、資生堂のね常務まで行った人、この人が営業所に配属された時にずっとリポートを送り続けたんですね。何がどうなってる、問題点も指摘して、この有田リポートがやはり本社の方の評価されて、で彼は本社へ呼ばれるんですよね。だからその全体が分からなくても常に本質を見る目を磨いてるとね、それなりのこのものの見方っていうのはできるはずなんですよ。だからそういう意味で、まあ皆さんそれぞれここにおられる一人一人、現在の置かれている環境は全部違うと思いますから、一概にこうだということは言えませんけれども、とかく 我々はこの惰性で物を見たり考えたりしがちですけれども、このあるがまま物事の本質を見るという、そういう訓練をですね、日頃の生き方の中で、生活の中で、まあ、心がけることができたらいいなというふうに思いますね。まあ、55分までということでした。
人生学の講座は11時10分までございますので、質疑応答
じゃあ一応私の話これで終わらせていただきます。
続けたいと思います。
どうも、それじゃありがとうございました。